下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。太宰府市長の楠田大蔵さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、今日はたくさんお土産を持ってきていただきましたけれども、はい、このキャラクターは何というお名前ですか？
はい、タビットと言いまして、はい、大友のタビットさんが1300年前に太宰の祖地として赴任されて、はい、うん、その方が開かれた梅花の縁から令和という言語が生まれましたので、そのタビトさんとラビットをかけて、ええ、タビットという可愛いキャラクターを作りました。
そうですね、太宰府といえばもう令和の里ですもんね。
はい、おかげさまでありがとうございます。
は
い、
今も観光の方が大変多く訪れていらっしゃるんじゃないですか？
はい、コロナ5類に変更になってからですね、かなり戻ってきていただいて、はい、もしかするとですね、コロナ前より、はい、多いんじゃないかと。やっぱりもちろんインバウンドの方も多いですが、日本の方もですね、やっぱり令和のご縁もありましたし、これが太宰府天満宮はじめですね、太宰府清張跡などやはりそうした、懐かしい空気というんですか、こうしたものに、またグルメやスイーツは若い女性なんかもですね、結構参道に訪れていただいて、もしかするとコロナ前以上にお越しいただいているかもしれません。ありがたいことです。
そうですね。そしてもう一つが、はい、こちらすごい琥珀色の美しい、
そうですね、ふるさと納税にも我々力入れてきまして、おかげさまで就任した時4000万だったのが、もう18億ぐらいまで、来てまして、
すごい、
40倍以上になったんですけど、その中でやはり太宰府の梅を使った返礼品を提供することが、話題にもなりますし、喜んでいただけるんではないかと。そうした中でいわゆる世界の蝶屋さんとですね、連携して、太宰府の梅を使って初めて梅酒をですね、太宰府梅酒っていうんですけども、限定500本でもう売り切れてしまったんですが、ふるさと納税でですね、提供させていただいたものを今日はお持ちしました。
そういう魅力あふれる太宰府ですけれども、楠田市長は就任どれくらいになりますか？
そうですね、もう1月末でちょうど6年となりました。2期目の折り返しが過ぎたところです。
そうですか。6年を振り返ってどんなことが思い出されますか？
最初はやはり私太宰府出身ではなかったこともありましたし、国政選挙でですね、3回落選をしてましたので、
随分なご苦労されましたね。
なかなか浪人期間も長かったので、そうした中でしかし市民の方に、選んでいただいたということで、すごく私としても政治家としても、個人としてもですね、感謝しておりまして、非常に意気込んで、市長職に就かせていただいたということを、昨日のことのように覚えておりますが、
で
その後おかげさまでプールのですね、事業 の, 民間委託など、斬新なですね、取り組みに注目をいただきつつあって、で地元の地球学園さんが甲子園に出られて、
そうですね、
でその時もふるさと納税を活用したクラウドファンディングを仕掛けたり、そういう話題は1年目からですね、出てきていたんですが、そうした中で令和のご縁をいただいて、非常に全国国内外からですねご注目いただいて、その取り組みをですね、進めてきましたが、そこから1年足らずで今度はコロナが来まして、でそこからやっぱ3年ぐらいはコロナ中心、対策中心、で、そこが少し収まってきて、今もう一度令和の都としての取り組みであるとか、またふるさと納税もそうして伸びてきましたし、市の予算規模もですね、300億まで達するとこまで来ましたんで、250億弱だったんですけども
、最も新しいところではやはり完全給食ですか？
そうですね、これが1月10日から、ようやくスタートしたんですが、太宰府はもともと財政的に非常に厳しい町で、
厳しいんですか？
そうなんです、やっぱり遺跡が多い、史跡地と認定されているところは市の 16% もありまして、 まあ、ここがまず開発できませんし、固定資産税なども、まあ、入ってこない、
は
あ
は
あ、で市で買い取りをですね、して保存しなきゃいけないですね。でそういう草刈り費用なんかも市で賄わなきゃいけない、まあ、そういう出費も多い、
はい、
まあ、ありがたいことなんですけど、市に入る税収としては非常に限定的になってしまってるんですね。
ですから
構造的になかなか財政がもともと厳しい町 で、でそうした中でやはりもう、ね、おかげさまで年張りは ありますし、令和の応援もいただいたので、やっぱりふるさと納税でまずは、
はい、
伸ばしていこうということで、これが先ほど申したように40倍以上になってきた、で市の税収もですね、全体として伸びてきてますので、まあ、予算規模も大きくなって、給食もできるようになってきたということです。
太宰府といえばその梅酒持ってきていただきましたけど、はい、やっぱり梅が象徴的ですね、
はい、
梅を絡めたプロジェクトも、まあ、進行中だということですが、
はい、まあ、令和の都太宰府の、はい、まあ、梅プロジェクトということで、やはりこれも天満宮さんに6000本の梅がまずあることは、皆さんよくご存知だと思うんですけども、まあ、残念ながら太宰府天満宮さんの梅をですね、まあ、商業利用することは、
はい、
これはもう難しいことでして、ですから市としてこの大友の旅人さんも1300年前から、はい、まあ、めでたであろうこの梅をですね、
はい、
特に史跡地に、
はい、
まあ、新たに植栽をして植えて、
ええ、
でもともと植えて植わってる分もありますので、その梅を我々で収穫をしまして、
はい、
でこれを、まあ、梅酒とか、
はい、
グルメ、またスイーツ、
うん、
まあ、こうしたものに、まあ、仕立てて、うん、でこれを、まあ、新たな地場産の土産物にしていこうと、でふるさと納税にもノミネートしようということの梅プロジェクトというのを進めています、今後本当の意味で梅の町にするためにさらに植栽を進めていこうと思っています、
そうですか。人気があるのはいいんですが、一方でオーバーツーリズム、
はい、
その印象はいかがですか。
そうですね、やはり先ほど申しましたようにコロナ前にもう匹敵するぐらいお越しいただいてて、はい、ニュースにも取り上げていただいて非常に誇らしい、ありがたいことなんですけど、はい、一方住んでる市民の方、住民の方にとりますと、
はい、
やはり渋滞が起こる、ゴミ問題でいろいろなですね、やっぱりそうしたオーバーツーリズムと言われる、対策が必要になってきています。ですので我々としてもやっぱり、市民と、やはり市民あっての太宰府市ですから、市民の方と関係人口とよく言われるんですけども、まあ、観光に来ていただいて方、もしくは関心を持っていただいている方に、やはりふるさと納税で寄付をしていただいたり、観光客の方から、まあ、駐車場をお止めいただいた分からですね、税収として確保させていただいたり、でそうしたお金から、まあ、ゴミ箱を新たに設置したりとか、まあ、そういう中で市民と関係人口の方が相互に発展できるような、まあ、そうした住まう人も訪れる人も共に喜び合えるような町に、まあ、さらに脱皮していきたいと考えております、
はい、今日のリーダーは太宰府市長の楠田大蔵さんでした。太宰府の今、そしてこれからについて伺いました。来週も楠田市長にお話を伺います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
お相手は下田文雄でした。それではまた。